はい、一般質問を再開いたします。次に渡辺富之さんの質問を許します。はい、1番渡辺富之さん。
それでは通告に従いまして、弥彦枝豆共同選果場の建設と枝豆の商品化、ブランド化の戦略と計画の進捗状況はということにつきまして、村長にお伺いしたいと、このように思っております。村における財政力の強化の具体化について、村長は並々ならぬ決意を持って、弥彦村、村営の、経営売上増加策として、友人親王杯の誘致のほか、村の特産物のブランド化と、ふるさと納税の自主財源の繰り出しと、次の一手として、弥彦米に続き、枝豆を育て上げるための青写真を描きながら、計画を一つ一つ実行に移されております。私も、超和製品種としての弥彦娘から茶豆や魚豆に至るまでの切れ目のない集荷と出荷が必要、必須条件と考えております。枝豆はご承知のごとく鮮度が命です。朝取りで当日のうちの出荷から翌日のための出荷用に予冷庫に収納し、摂氏約5度前後で保冷することが求められております。さて、先日議員有志5名で新潟市南区白根にある JA 新潟未来の共同選果場と大戸の農事組合法人の補助と共同選果場を視察してまいりました。JA 新潟未来の選果場は、最後の工程である出荷用箱詰めまでは人海戦術でありましたが、受け入れから選別、洗浄、乾燥、計量、パッケージの袋詰めに至るまではオートメーションでした。驚いたことに、最終的な商品となる枝豆はざっと7割ほどです。A 級品、B 級品の合計です。約3割は商品としての日の目を見ないのです。ぶどまりの悪さです。それと、想像を超えた大量の地下水が洗浄に使用されております。いずれもコストに跳ね返ります。原単位がいくらか弾く必要があります。さて、丸一、スケジュールによれば、令和3年9月、選果場が竣工予定となっております。建築、設備工事等に入札から約7ヶ月の竣工、かなりタイトな日程でないかと危惧しております。計画に遅れはないか伺います。丸二、商品化、ブランド化についての作業主体はどこか伺います。山形県の鶴岡、佐賀へ、新潟においても、黒崎茶豆が質、量ともにブランド化に成功しているし、出荷量も圧倒的に多いのです。その中にあって、弥彦さんの枝豆の差別化を図るために、マーケティングのほか戦略が必要です。1年先を考えたときの準備は遅いのではないでしょうか。丸三、商品化、ブランド化について工程表をお示ししていただきたい。丸四、当面出荷量は1日2トンから始め4トンまで増やす計画と聞いておりますが、来年の月別予定出荷量と 再来年以降の年次計画はどのようになっているのかお示しいただきたい、このように思っております。袋詰めは約250グラム、これ袋単位ですが、段ボールのほか発泡スチロールのほか製品箱詰めもあります。荷姿や物流コストの削減の検討も必要です。いわゆる儲かる農業経営と村の自主財源の確保に向け、執行部と、議会ともに協力していきたいと、このように考えております。村長のご答弁をお願いいたします。以上です。
答弁を求めます。
はい、以上。
村長。
渡部富一議員のご質問にお答えいたします。まず枝豆共同選果場建設事業の進捗状況についてご報告させていただきます。建設用地については6月議会の全員協議会でご説明したとおり、6月1日付で用地取得を完了しております。その後建設用地の土質調査委託及び用地造成工事の測量設計委託をそれぞれ6月19日に発注しております。また同日に共同選果場施設基本設計委託及びプラント概算設計委託も年内を工期として合わせて発注済みであります。建設用地造成の測量設計委託はすでに完了しており、9月18日執行予定の入札において造成工事を発注することとしております。令和3年9月竣工を目指してタイトなスケジュールの中ではありますが、今のところ計画は順調に進んでいるところであります。ただ私自身担当の農業振興課に対しては、来年の7月から操業を開始するようにして、かなり猛烈な無理を難題を頼んでおりまして、できれば来年の鹿から始めたいと思います。と言いますのは、それが稼働ができない、操業開始ができないとなると、農家の皆さんの来年の作付けの面積の以下が、これによって変わってきますので、できれば早めの操業開始に全力を尽くしてほしいということを強くお願いしてあります。次に枝豆のブランド化に関するご質問ですが、ブランド化の作業については村が主体的に行っており、農業振興課が所管しております。工程につきましては、年内のデザイン最終案決定、年度内にポスター等各種グッズの納品のスケジュールで進めております。弥彦産枝豆に関しては、すでに50年以上の歴史を持つ弥彦娘や弥彦茶豆などのブランドがあり、多くの消費者の皆様から弥彦さんの枝豆について十分認知されていると思っております。新たなブランド名やデザインは令和3年の収穫時期の前、最も効果的な時期に発表する計画であり、ブランド名につきましては平成28年度の弥彦米のブランド化が成功し、一定の評価を得ている頃から、弥彦村の農産物のブランド、弥彦を冠したものに統一していきたいと考えております。また、デザイン案の決定にあたっては、プロポーザル方式を活用し、生産者はもちろん、消費者や女性、観光関係者などのご意見をお聞きし、より良いものを作成していきますので、よろしくお願い申し上げたいと思います。最後のご質問の、来年の月別予定出荷量の計画、及び再来年以降の年次計画についてですが、枝豆をはじめ、農産物の出荷計画については、生産者や出荷を委託されている JA が立てるものであり、本来村が関与するものでございません。共同選果場の上については、生産者 JA、村で構成する共同選果場運営協議会において、運営を行う予定であります。 この運営協議会において、施設の運営方針や集荷販売方針、施設整備の検討を行うことと想定しております。今年度の後半から来年度にかけ、運営協議会設立の準備を行い、施設の稼働時にスムーズに運営できるよう準備してまいりますので、ご理解くださいますようお願いいたします。令和3年度に向けては、枝豆生産面積の拡大をもちろん、定食から収穫までの機械化、一貫体系の確立、枝豆生産に取り組む農家数の増加、共同選果所の料金等の決定と、利用率の向上を図る取り組みを優先して実施してまいりたいと考えております。加えて、現在次の段階である枝豆加工冷凍工場の建設に向け、企業版ふるさと納税の活用を含め、鋭意準備を進めるところであります。いずれにいたしましても、ふるさと納税を活用した財政基盤の強化と農業取得の向上のため、枝豆の生産振興を含めた園芸振興を村の最重点施策の一つとして、引き続き取り組んでまいりますので、ご理解とご支援をお願いいたします。また最後になりますけど、議員、質問の中でご指摘のとおり、山形県の鶴岡、新潟県では黒崎等と先行している地域がございます。で、私自身、実を申しますと、去年の魚豆の生産の時から、今年のこれまで、弥彦さん枝豆、政治家、経済界、それからいろんな私の知人を通して、弥彦の時代ではありません、東京、大阪を中心ですけど、全部、自費で、多分去年と合わせると5万円以上送っていると思いますけど、まあ送って、ただで送ってもらうから悪く言うはずはないんですけども、非常に大変な好評で、早く欲しいという声も伺っております。ぜひ、そういう意味では、ブランド化については、私自身、何ら心配しているものではありません。これだけうまい枝豆は、全国に弥彦村しかないという自負は今もって、みじんも変わっておりませんので、その辺はご安心いただきたいというふうに思います。以上です。
はい、渡辺議員。
はい、一番。
ありがとうございました。実はですね、私も非常に枝豆が好きでして、毎晩のように、まあ、食べているんですが、黒崎の茶豆、これが非常に美味しいんですね。実際、まあそういう面では、弥彦の方がこれからの、まあ、枝豆についてブランド化するというと、その辺の差別化、要するに味だけでなくて、まあ名前もそうなんですが、その辺については、どのように考えておられるのかということと、もう一つはですね、出荷量なんですが、まあ今のところ、まあ2トンから始めると、まあ1日ですね。これをまあ4トンまでまあ上げたいといったことですが、その辺の見通しというのは終わりかどうか、この2点についてお伺いします。
はい、
私もあまり詳細については、申し上げることはできないんですけど、まあ後で農業審議会長で補足してくれると思います。黒崎の茶豆との競合ですけれども、黒崎の茶さんは一新種じゃなかったかと思うんですね。弥彦村の場合は弥彦娘から始まって魚豆、13品種連続して5ヶ月間出荷できます。でそれはいずれも中でも一番高級なのは弥彦娘ではありますけれども、それ以外の品種についても魚豆、10月中旬の魚豆についても非常に味香りとも私は遜色を、黒崎さんと比べて遜色するものもないと思いますし、栽培出荷時期が長期間にわたりますので十分対抗することができると思います。それから生産量については担当課長の方からご説明させていただきます。
今ほど、まあ、補足をさせていただきます。ブランド名等につきましては村長の質問、一般答弁への質問答弁にもありましたとおり、今のところ弥彦を冠した中で、茶豆、数品種ありますけれども、そちらを弥彦米を冠してブランド化をしていきたいというふうに考えてございます。そしてまた出荷量につきましては、今現在、 多くの農家の方については、まあ、個人ですでに出荷先をお持ちの方も多くいらっしゃいます。まあそういった方がなかなか共同選果場からの出荷というのは非常に厳しいかなというふうに思っておりますので、できれば新たな生産者を開拓した中で出荷量の方を確保していきたいというふうに思っているところでございます。
はい、渡辺議
員。農業振興課長にも改めてお伺いしますけれども、1日の出荷量ですね、4トンということが、まあ、最大の能力だと思うんですが、その辺の見通しというのは終わりでしょうか。
目標は今60、ちょっと数値はあれですけど、60ヘクタールぐらいの令和4年度の目標でありますので、4トン自体は特別も何ら問題なくクリアできるというふうに思っております。
はい、以上であります。
質問よろしいですか。再質問は
ございません。
ありませんか。
はい、
質問これで終了になりますか。はい、はい、じゃあ席の方戻りいただけますか。じゃあ以上で渡辺富吉さんの質問を終わります。次に那須由美子さんの質問を許します。3番那須由美子さん。
事前に通告させていただきました一件についてお伺いいたします。保育園の実情と保育園職員の待遇についてです。丸1、保育園の実情について。7月に弥彦絵本の会で絵本の読み聞かせをするために保育園の0歳児クラスにお邪魔させていただいた際、読み聞かせ終了後に保育士さんからお話を聞く機会をいただきました。7月当時1歳未満の乳児さんを1人お預かりされており、来月にはまた同じような乳児さんが続いて何人か入園予定である。待機児童を作らないのはとても良いことだと思うが、現状はかなり大変であるという現場の声を耳にしました。その後改めましてお話を伺うと、8月末までに3人、9月に1人、10月にまた1人、11月にまた1人と乳児さんが入園されるとのことでした。年度途中からでもあらかじめ予約入園であれば事前に職員の体制を整え、ある程度受け入れることは可能だが、予約なしで急な入園となるととても厳しい状況である。それに加えて一時保育の需要が増えていて、希望が入ると一時保育のための職員はもともといないのでなおさら厳しくなる。泣く泣くお断りをしなければならないこともあるとのことでした。年度途中の入園を希望される場合でも、予約ができることをもう少し周知してもらえる工夫が必要ではないか。そしてお隣燕市さんのように、子育て総合支援センターすくすくさんのような保育園以外にも一時保育を受け入れる機関が弥彦村にはもともとないため、保育園だけに負担がかかり、結果逼迫した状況となっています。本来であれば子育て支援ターに準ずるような一時保育ができる機関を設けていただきたいと思いますし、またファミリーサポートのようなシステムがあれば一番良いのではないでしょうか。ですがそれらを実現することは現実的には厳しいことは理解ができます。ではどうやって逼迫した状況を補っていくか。職員の体制を整えるために職員の募集を候補に載せても なかなか働き手が見つからないという話も聞きます。そこで、丸2、保育園職員の待遇改善が必要ではないかと考えます。保育士さんは、大勢の命をお預かりする職業です。子どもは一瞬目を離した隙に何が起こるかわからない状況で、神経を尖らせて毎日保育に当たっていることと思います。乳児や園児の日々のお世話のみならず、園での様子や連絡事項を保護者に伝えるための連絡帳への記入と、細かな作業から子どもたちの育成のための運動会やお遊戯会、お誕生会、季節に合わせたイベントの開催に向けての計画や準備、飾り付けの制作、衣装の策定等々、園児が帰宅した後も仕事は山のようにあり、報酬に見合わないことは全国的にも問題となっております。決してなくてはならない職業であり、日々命を預かる重みに神経をすり減らし、それでも子どもたちの一番大事な時期に関わらせてもらえることに喜びを見出してお仕事をしている保育士さんはもっと評価されるべきだと私は思います。産み育てやすい弥彦村にするためには保育士さんの力が必要不可欠です。離職やなかなか働き手が見つからないことの改善につながるように、保育園職員の待遇改善をぜひご検討をお願いしたいと思います。以上です。
答弁を求めます。
ただいまの保育園の実情と保育園職員の待遇についての那須由美子議員の質問にお答えさせていただきます。まず保育園の実情についてですけれども、令和2年4月1日現在の園児数は、弥彦保育園が87人、西尾保育園が84人、光保育園が50人の計221人となっております。保育園の定員が弥彦保育園が120人、西尾保育園が120人、光保育園が80人の計320人ですので、定員に対する入園率は 69.1% となり、少子化の影響を受け、園児数は年々減少傾向にあります。しかしながら、核家族化や共働き世帯の増加により、0歳児、1歳児、2歳児のいわゆる未満児保育や一時保育の需要が高まるとともに、最近は特別な支援を要する子どもやアレルギー対応が必要な子どもが増えていることから、保育士一人一人の負担は増えているというのが実情かと考えております。また厚生労働省によりますと、平成25年度から平成30年度までの5年で保育サービスの多様化に伴った地域型保育事業や認定こども園など幅広い保育施設を含めますと、1万以上の保育園が新規開設されており、仮に1つの保育園に25人の保育士が必要だとすると、実に25万人もの保育士が新たに必要になったというふうなことが言われております。加えて、少子化により保育士そのものを目指す人数が減少しているため、保育の現場は慢性的な保育士不足の状態が続いており、臨時保育士を広報やハローワークで募集しても議員ご指摘のとおり、なかなか応募がない状況にあります。弥彦村におきましても、保育士の確保については常々苦労しております。先日臨時保育士を募集したところ応募があり、 現時点では必要とする保育士は何とか確保できている状態であります。次に、議員が申されます保育園職員の待遇改善でありますが、弥彦村内の3つの保育園はすべて、村立の保育園であるため、職員の給与は地方公務員の給与法に準じて支給されております。また非正規の会計年度任用職員である常勤の保育士につきましても、賞与を年2回支給するなど近隣の市町村並みとなるよう努めているところであります。那須議員は保育士さんはもっと評価されるべきと申されておりますけれども、私どもも保育士という職業に対する評価の向上が必要であると感じております。保育園では昨年度から保護者との個別面談を希望に応じて行っておりますが、面談に通じて保護者の皆様から保育士の仕事をご理解いただき評価をいただけるようであれば、職員の励みにもつながるものと思っております。さらに報酬と業務量とのバランスにつきましても、業務内容の見直し、事務の簡素化などできるところから改革を行い、職場環境の改善を図っていきたいと考えております。いずれにしましても保育士はなくてはならない職業であり、今後ますます保育士の必要性は高まっていくものと考えております。弥彦村といたしましても、経験に応じて評価し、役職を与え、その役職に応じた適切な給与となるよう努めてまいります。また今後は研修制度におけるキャリアアップなども検討し、保育士の確保に努めたいと考えているところであります。ご理解ご協力をお願い申し上げ、答弁とさせていただきます。
はい、那須議員。
一点ちょっとお伺いしたいんですけども、産休と育休明けは一律ではないく、生まれ月によってそれぞれ異なりますよね。でみんなが年度始めから保育園を必要となるわけではなくて、でお母様方が産休明けになる前なる直前に慌てて利用申し込みをされるということが多いと聞いたんですけども、先生に年度途中であっても質問の中でもあったんですけれども、年度途中であっても予約をしていただけると、職員としてもそのお子さんを受け入れるための準備ができるということだったので、予約してほしいということでありましたが、通常通り4月からの入園申し込みだけではなく、予約の申し込みができますよということをもう少し周知できればと思うんですが、その点はいかがでしょうか。
お答えさせていただきます。
はい、
教育課長。はい、ただいまの那須議員のご質問にお答えいたします。通常の、入園の希望なんですけれども、11月頃に、入園の希望を取ります。でその周知の方法としては、だいたい毎年、9月25日号の候補に載せているところですが、今回この9月25日号の候補の中に年度途中でも申し込みができますので、ご相談くださいというようなものを加えてですね、周知を図っていくところでございます。
はい、那須議
員。はい、ありがとうございます。先ほども先ほど教育長さんから答弁がありました。弥彦保育園では120人定員のところ87名、西尾保育園では120人定員のところ82名、光保育園さん、ちょっと聞き逃してしまったんですけど、82定員のところがまだ、見てないところではありますけども、国が定める保育士さんの配置基準というものもございまして、0歳児3人には保育士さん1人、1歳、2歳児には6人に対して保育士さん1人といったような、ガイドラインはあるのかもしれませんが、教育長さんも言われた通り、昔から比べれば少子化が進んでおって、子どもの数は少なくなっておりますけども、お子さんの対応 性といいますか、健常児だけではなく、お子さんの様子にもより職員の手がかかる、多くの手が必要とされる場合もありますので、基準に満たしている状態だから良いというわけでは決してないと思っています。で、話を聞く中で先生がおっしゃってらっしゃいましたのは、私たちの仕事がどうしても子どもたちと毎日遊んでいるような楽な仕事だと思われているように感じると、だけど大切な命をお預かりしているので本当に神経を使っているとお話しされました。で、危ないことを認識できないのが子どもであって、水深数センチあればもう溺れることもあります。水に顔をつけたら溺れてしまうこと、息ができないことも子どもにとってはわからないことで、顔を上げれば息ができるんだということもわからない状況のお子さん、乳児さんなんかはそういう状態にあります。私は保育士ではありませんが、3人の息子を育ててきた中で、大事には至りませんでしたが、一瞬の隙でお風呂で溺れさせてしまったこともありますし、2人の兄をと同じような気持ちで追っかけていた三男が転倒して頭蓋骨にひびが入ってしまうという怪我をさせてしまったこともあります。我が子ながらにその時々でも生きた心地のしないような出来事は何度もありました。保育士さんはお預かりしている命を大切な命と向き合い、日々こうしたことが起きないように目を配り気を配っているわけです。もっともっと評価されてしかるべきだと思っています。で、新聞の記事にも取り扱われていたんですが、全国保育協議会と全国保育士会とが緊急事態宣言が継続されていた5月8日から26日にインターネット上で調査したところ、抱っこやおむつ交換など乳幼児の保育で密を避けるのは難しく、また感染予防で業務量も増えており、保育上のストレスは増加していると指摘されているという記事でした。で、そんな中、コロナ禍においても保育園はお休みすることなく保育に当たってくださったと思います。今までにないウィズコロナという中でお仕事の量も大変増えたと思っています。なので基準に定めていられる報酬というのはあるのかもしれないですけども、またコロナにおいてさらに仕事が増えている中、神経すり減らしている保育士さんにまた再度ちょっと待遇の方を考えていただけたらなと考えています。あと、この質問をするにあたって、実はちょっと私事ではありますけども、我が家の三男が今高校3年生でして、で、この度、かねてから夢だった保育士さんになりたくて、幼児教育の道に進むために短大への進学を決意しました。で、元保育士さんをされてる方に、男の子だけども保育士さんになりたいって言ってるんだけどどんな感じでしょうかねって言って相談しましたところ、ぜひ男性の職員保育士さんまだまだ少なくて、険しい道であるけれども、男性の職員がいることはとても保育園にとっても子どもたちにとってもプラスになるので、ぜひ目指してほしいと。その一方で残念なことに、やっぱり男性はゆくゆく家族を養う立場になることが非常に多くなると思うんですけども、その家族を養う立場になるにあたってのそれに見合うお給料がもらえるかどうかは難しいところだよという話も聞きました。未来の保育士さんを目指す若者たちに、保育士さんはちょっと待遇が悪いからやめた方がいいよなんて夢を諦めさせるようなことがないように、ぜひ今一度この保育士さんに対する評価と待遇の改善考えていただけたらなと私のは思っております。はい、以上です。
どうも必要ですか。
よろしいです。はい、お願いします。
じゃあ、総務村長。
はい。すみません。はい。今、弥彦保育園、男性の保育士さん2人、
はい、
おいでになります。あれ、29年とか、28年かな。あれ、採用、私と教育長も一緒に。その時は、園長先生、3人の園長先生も一緒に、面接させていただきました。で、教授言っていいですね。私以外全員反対だと。特に園長先生方からは強硬な反対が出られました。保育士さんというのは女性の職員の方。で、もう一つは、私前から社会的に知ってたんですけど、女のお子さんをお持ちの園長をお持ちの方は男性の保育士さんから触れるの嫌がる。そういうのを承知しておりました。しかし、一緒になって子どもたちあの遊べるのは男性の保育士さんもいないと困るというふうに思いまして、全員反対の中に強引に採用していただきます。その結果、今非常に頑張ってくれていると分かっております。もう一つ、私が村長に当選させていた村長就任したときに、保育士さんの園長先生はどんなに優秀でも仕事ができる待遇は行政職の係長までっていう規定があるんです。でもこれも私おかしいと。で、課長職それなりの仕事をなさる方ならば、保育士ってのは非常に重要な仕事だから一般職の課長と同等であってもいいはずだっていうことを言いましたけど、残念ながらまだ課長王様ということになってます。これも何とかして、いただきたいと思います。で、私自身は男性の皆さんが保育士さんが一緒におりますけど、これ非常に重要、女性、これとまたあれかな、ちょっと問題あるかもしれないけど、女性の方の保育士さんを選ぶよりも男性の保育士さんを選ぶ方が難しいと思いますけども、やっぱり将来お子さんたちがちゃんとして育っていくためには非認知教育と私言ってますけど、それも含めて男性の保育士さんとは絶対必要だと思ってますし、待遇も先ほど言いましたように保育士さんだから仕事をされるっていうのはもともとおかしいと思ってますから、直していただいてますし、ご子息に対しては夢を持って私なるべく
、はい、
よろしくお
願いします。
はい、はい、
はい、はい、ちょっと村長とは違う視点になるかもしれませんけども、ですね、今前にちょっとお話しさせていただいた子ども子育て会議というので計画を作りました。で、その時に保護者アンケートを取ったんですが、実は本当に地域の保護者の皆様、保育士さんに対するニーズというのが前回、5年前でしょうか、調査した時に比べると、すごく比率が高くなってるんですね。一方、その、地域とか保護者、自分の両親がこう面倒を見るというところがやっぱり比率下がってるんです。だから非常に保護者さんに対する、保育士さんに対するニーズというのが現の保護者にとっては非常に高くなってきているということで、あります。そういう中で今保育士さんは、さっき忙しくなっているという話をされましたが、まさにその通りで、いわゆる今までの養育という、しっかり子どもを見ていくというところに、さらに、保育指針ではいわゆるプラス教育という部分がしっかりと明記されています。いわゆる子ども認定子ども園という制度もあったんですけれども、保育園も全く認定子ども園と同じようにやっぱり内容的には教育も関わっていく、しっかり関わっていけなさいという方向が示されています。そういう中で先ほど個人懇談を始めたという話がありましたが、もちろん今までチャンス相談とか、だから保護者から求められれば個人面談してたんですけれども、昨年から、昨年は3歳以上のお子さんを持つ保護者に、個人面談期間を設けて、希望を取って行ったということでありますが、今年は未満児の保護者も含めて、7月下旬から8月上旬ぐらい、だから1週間ぐらいだと思いますけれども、希望に合わせながら個人面談をちょうどお昼の時間タイムを利用して行ったということで、結果が来ましたら、ほとんどのやっぱり親御さんが、申し込んだそうです。そんなことにして保育士さんたちも本当に一生懸命子どもと保護者との連携というものを、 思って、そして、まあ、チャンス相談とか、これから保護者からまた問題に備えていこうというようなことで今、指定示していただいてますし、また、これはあの、昨年まで星稜短期大学の、先生をされて、今あの、一旦ちょっと退いて、今、非常勤で、短期大学の、教員をされている、小島ゆかり先生という方がいらっしゃるんですけど、隣 の, あの吉田、あれだから、牧かの方 の, あの方なんでありますけれども、まあ、役に大変お世話になっているというようなことで、実は特別に牧 の,、の3つ の, あの保育園の、保育士さんたちの指導を買って出ていただいてます。で、それぞれ年齢別に、それぞれ園基本的に5回ずつ、だから0歳、1歳、2歳、3歳、4歳、ということで、各年代に合わせて、午前中はその保育の様子、競技の様子を見られて、夕方保育士さんを交えてそれについて協議するということで、一つちょっと、今2つの園が終わりまして、都合合わせると14回実は来てくれて指導いただく機会を設けさせていただくことができました。あの若い保育士さんを中心に非常にあの、やる気満々で、もう時間をこう超えてあの研修をされていますけれども、まあ、そんなことであの養育プラス教育という部分で、考えていかなければいけない今時代になっているかなと思っています。小学校でもあの中学小学校の保育園時代には実は気にならなかった子が小学校に入ったら非常に全然対象に考えてなかったんだけど、なかなか授業に集中できないというようなことも、耳にしております。また一方であの全体的にはあの以前よりは落ち着いてきている状況がこう生まれてきていますけれども、まあ、そんな状況でもありますので、保育士さんたちが本当に頑張っているということを改めて皆さん方にご紹介させていただいて、まあ、保育自身が変わってきているということと、なおかつその一方でやはり、村長も言われましたけど、やっぱり保育士さんたちの待遇についてまた、引き続き、その限られた予算、あの予算事業の中でまた考えていかなければいけないなというふうにこう思っています。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
はい、
質問ではないですけど、せっかく、はい、あのお答えいただいたので、はいはい、あの先ほど教育長が言われましたけども、保育士さんの在り方っていうのがもう本当に年々変わってきていると思います。でそれに加えてまたウィズコロナということで、本当に消毒感染予防のために仕事が増えている状態だと思っています。でお子様のことだけではなく、お母さんを育てるといいますか、まだまだなかなかお母さんになるにはちょっと早いと言ったらあのちょっと語弊になりますけども、あのお子さんを育てるのにちょっとまだ未熟なお母さんたちに対してもアドバイスをあげたりとか、良き相談相手になっているっていう話も聞きますので、本当にあのそこら辺をあの考慮していただきたいと思いますし、あの村長が先ほど言われたあの男性職員あの入れていただいて、であの私の甥っ子もその一人の男性職あの保育士さんにあの卒園まで最後まで見ていただいたんですけども、とっても子どもたちに評判が良くて、そしてお母さんたちにもとっても評判がいい先生でしたので、あのぜひあの将来の保育士さんの担い手の夢をこう持ち続けることができるようなあの待遇にぜひぜひ今後検討していただきたいなと思って、私の質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。
はい、以上で那須由美子さんの質問を終わります。ここでお昼の休憩といたします。再開は13時30分といたします。よろしくお願いいたします。